どうも、金平大大です。この配信は、滑舌の悪い見習い小説家の私が、ブログの小説を読んでもらうきっかけになればと思っていたのですが、最近はコロナウイルス関連のことを調べて、自分なりの意見をまとめたりしている場所になっています。さて、今回は、コロナワクチンと小児急性肝炎についてのお話になります。イギリスやアメリカを中心に小児急性肝炎の患者が増えています。日本でも5月13日現在12例に増えました。少し前の WHO の発表では4月23日の段階で169人の小児急性肝炎の患者から少なくとも74人からアデノウイルスが検出されたのとのことです。この時期、小児急性肝炎が急に増えてきた原因は不明ですが、アデノウイルスが検出されたことで忘れてはいけないことがあります。それはアストラゼネカ製のコロナワクチンがチンパンジーアデノウイルスをメッセンジャー RNA に使っているということです。メッセンジャー RNA とはコロナワクチンの中に含まれている物質の一つで、コロナウイルスの情報の一部を運ぶための物質のことです。今回、アストラゼネカ製のメッセンジャー RNA には、アデノウイルスが使われていて、このウイルスに関しては無毒化しています。簡単に言うと、アストラゼネカ製のコロナワクチンには、無毒化しているアデノウイルスが入っていて、ワクチン接種の時にはその無毒化されたウイルスが体内に入るわけです。ウイルスは無毒化されていると言われていますが、そのウイルスが人間の体内でいなくなるとは誰も言っていないわけです。そのウイルスが体内にとどまっても悪影響はないとは思いますが、私は無毒化されたウイルスが増殖する可能性があると考えています。仮に増殖しても毒がないなら悪影響はないんじゃないか、そう考えるかもしれませんが、増殖するということは体内で何回もウイルスが DNA をコピーするということです。その際に何かしらの突然変異が起こってしまったり、人から人へ感染したときに何かしらの変異が起こっていてもおかしくないのです。そうでなくても無毒化されたウイルスが子供に感染すれば、初めてのウイルスに体内は異常な反応を見せることになります。そうなると未発達の甲状腺が異常な動きをしても不思議はなく、その甲状腺は未知のウイルスに対してマクロファージやナチュラルキラー T 細胞を作り出します。しかし彼らは未知のものが分からなくても仕事を果たそうとして 敵が見つからなければ、正常な細胞さえも壊そうとしてしまいます。そして、正常な細胞を壊された結果、肝炎になってしまうのです。ワクチンを打った大人たちの体内で、アデノウイルスが増殖して、それが空気感染で子供に移ったとすれば、話の筋道は通ります。ちなみに、WHO の発表では、最近の小児急性肝炎患者の19例は、アデノウイルスと新型コロナウイルスのどちらも感染していました。この情報は、2つのウイルスに近い関係性があることを示しています。ワクチンが引き金の可能性も十分にあるのです。もし、お子さんをお持ちの家族で、3回目のワクチン接種がアストラゼネカ製のものであれば、私は情報が集まるまで接種を保留する方がいいとは思いますし、もしお住まいの地域でアストラゼネカ製の接種が進んでいるのであれば、子どもの体調には気をつけておいた方がいいでしょう。早期発見であれば重症化することは少ないと思います。そして、今はアストラゼネカのお話をしましたが、日本で4月にノババックスという会社のコロナワクチンが認証されました。このノババックス製のワクチンにも、バキュロウイルスという人間には無害と言われているウイルスが使われています。これも危険性があるのではないかと思い、現在調べています。このノババックスのワクチンについては、次回お話ししたいと思います。いつもお聞き苦しい音声ですが、最後までのご清聴感謝いたします。金平五代でした。ありがとうございました。